を生きる。あなたの微笑み、今日を生きる私の微笑み。微笑みは愛、微笑みは平和。微笑んで喜んで生きていきたい今日の私。あなたの今日はいかがですか？熊田奈美子です。9月になりました。今日の微笑みトークはリジョイスコラム、あの人この人。今日は杉浦泉さんがいらっしゃってくださいました。泉さん、どうもよくいらっしゃいました。
こんにちは。
こんにちは。実はなんと杉浦さんはですね、私たち CRC メディアミニストリーのニュースタッフなんですよね。はい、
今年の4月から、はい、CRC メディアミニストリーの方に参りまして、
はい、
実はこのお茶の水のオフィスにも、うん、来たことがなくて、
はい、
本当に初めて4月に来て、で、具体的には7月から、うん、7月ぐらいからですかね、
うんうん、
7月ぐらいから、はい、こちらでの働きに、少しずつ加えていただいてます、
は
い、
そうですね。まあ聞きたいことは山ほどあるんですが、今日は、杉浦さんに与えられた神様の恵みをね、
はい、
皆さんにお伝えしたくておいでいただきました。それでまずは自己紹介なんですが、ちょっと生い立ちをお願いします。はい、
はい、皆さんこんにちは、
はい、
杉浦泉と申します、
はい、
私は、東京都の、西の方にあって、
うん、
ここが東京って思うような畑とか緑の多い、はい、田無というところに住んでいまして、
はい、
田無教会に通っています。
はい、
で今の生い立ちっていうことだったんですけれども、私は実はクリスチャンホーム、いわゆる家族みんながクリスチャンっていうお家に生まれて、
うん、
初めに神様を信じたのが祖母になるので、うん、祖母が1代目と数えると、
はい、
私は3代目のクリスチャンになります。
そうですか、
はい、
そうですか。いろんなことがあったと思うんですけど、今日はスタジオに何かとても素晴らしいものを持ってきてくださったんですね。
そうなんです。ですね、
はい、
リジョイスという、聖書日課を、うん、毎日こう、うん、開いて、うん、神様の御言葉を聞いてるんですけれども、
うん、
その時に、うん、私普段は自分用にはとっても小さい聖書を持ち歩いているんですけど、はい、その時お家で読む時は、
うん、
祖母が使っていた聖書で読みたいなと思いまして、これがそうなんです。この川で、
そうですか。もうテレビで、テレビではないので、もうね、本当に、はい、おばあ様の、もう今は天に召されて。
そうです。はい、大正生まれの祖母なんですけど、
はい、
昨年95で天に召されて。
そうですか。神様が地上での歩みも95歳まで。
そうですね、恵まれて。本当に亡くなる直前まで、
うん、
亡くなる1ヶ月半まで車椅子でしたけれども、
うん、
教会に通ってい、
はい、
いて、で、もちろん最高齢、その教会の中では最高齢で、
そうですね。
でもこう皆さんとの交わりも、
うん、
楽しくさせていただいていて、
うん、
はい、ちょっと見習いたいなと思うような祖母なんですけど、
はい、そして、この聖書をこのように開ける恵みをいただいてるんですが、
はい、
小さな頃は、
はい、
そういうお家に生まれて、ね、自分がこう自覚するより先に神様の恵みをもうたくさんいただいてたんですが、いろいろあったんですよね、人生の中には。
そうですね、はい、ちょっと、うん、情けない話というか、ちょっと恥ずかしい話なんですけど、はい、私は実はその、
うん、
クリスチャンホームで育ったので、小さい時は本当に家族で礼拝に行くっていうのが当たり前の生活で、
うん、
それに対しての、全然こう疑うこともなく育ってたんですけれども、
はい、うんうん、
上京して一人暮らしを始めてからは、最初のうちは教会に行っていたんですけれども、
はい、
そのうちなんかだんだんやっぱり行かなくなってきて、こう、仕事の都合だとか、
うんうん、
あとは、こうやっぱり世の中のちょっと誘惑というか甘い言葉に引きずられていって、うんうんうん、
はい、
日曜日をこう誠実として守るっていうことから、うん、だんだんだんだん遠のいちゃっていたんです。
でまたその、はい、お住まいもそのふるさと離れてというか、
そうです、
知らない場所での、はい、
東京に来て、
うん、
いわゆる羽を伸ばしたみたいな感じになっちゃって、
う
んうんうん、で、その、すごく今思うのが、うんうん、聖書の中で、
うん、
こう放蕩息子の例え話が
ありますね、
あると思うんですけど、
はい、
でも放蕩息子ならぬもう放蕩娘状態で で、まあ、あのフォート息子は、うん、たくさんの財産を持って、うん、こう贅沢三昧をしていったんですけど、うん、私は財産はなくて貧しい貧乏、うん、貧乏学生でしたので、うん、でも心はすごくこうなんて言うんですか、こう贅肉がいっぱいついたというか、もうその世の中の誘惑にも引きずられて、うん、そういうような生活をこうもう何年も長い間繰り返していて、うん、教会には本当に実家に帰った時に、うん、あのまあ、実家は関西なんですけれども、うん、関西に帰った時に、まあ、親が行くので、うん、日曜日、まあ、私も、まあ、東京でのことはそ知らぬふりをして、うん、なんか、まあ、そっちについていくみたいな。
じゃあ例えばね、はい、おばあ様、
はい、
その孫を見ながらずっと祈ってたのね、きっと。
はい、もう口には出しませんけれども、うん、まあ、祖母と両親は、うん、まあ、特に両親は私には直接言いませんけれども、うん、まあ、あの多分こう祈りの中には日々覚えていてくれたのかなと今振り返ると思います、
うんうん、なんかほら、はい、みんなね、思春期っていろんな気持ちがあるでしょ、はい、親に対して。だからみんなこう嵐の中の思春期で、
はい、
ちょっともうね、親の言う通りにはならないわみたいな、うん、そういう反抗心もみんな、またそれも思春期ですから持ったりもしますしね。
そうですね、まあ、うん、あのそういう意味ではそのクリスチャンホームで教会学校に通って、うん、その成長していたんですけれども、うんうんうん、やはり私もあの信仰告白、あの、子供の時に親が授けた幼児洗礼は受けてるんですけれども、うんうんうん、大人になって自分から神様を信じてますっていう信仰告白をする時期っていうのが、うん、やっぱり教会に通ってると聞きますよね。で、その時に、はい、あのちょうどやっぱりあのちょうど中学3年生の時にのイースターにしたんですけれども、うんうんうんうん、あのやっぱり中学生ぐらいなのでいろいろとこう考えてしまって、あの本当にあの私は神様のことを信じてるんだろうかとか、
うんうん、
教会に通ってるけど、
うん、
何のために通ってるんだろうかとか、
うん、
こう子供ながらにこうすごく悩んで、うん、こんなことではそんな信仰告白なんてできないっていうふうに、うん、本当に本当になんかそこでこう一つ大きな壁にぶつかっていて、うん、でもまあその時に私が当時通っていた教会学校、うん、ちょうどまあ中学科の先生ですけれども、うん、まあ、あの泉ちゃんって言って、うん、あの神様のことを信じてるんでしょうってこうなんか優しく言ってくださって、信仰告白しなさいとかではなくて言ってくださって、はいはい、でその時に、あ、うん、私はあの、まあ、神様のことを信じてるし、まあ、信じたいと思っているからその気持ちを告白したらいいのよって言われて、うん、
はい、
それでなんかふっと心が軽くなって、あの15歳の時に信仰告白をすることができました。
なるほど、それはもう感謝なこと。でもさっきのお話だとその後の、
そうなんです、
その上京した後の、はい、今度は自分が放蕩娘になってしまったという、う
ん、その時はやはりクリスチャンホームって守られてる、
ね、
ある意味守られて、
う
ん、
そうですね、
無菌状態というか守られて、
はいはい、
やっぱり都会に出てきて、うん、そういうふうにこういろんな人と接するうちに、うん、だんだんやっぱりこうい
ろんな、ね、
教会から離れていって、
で、ね、うん、いろんなほら世の中の価値観とか生き方とか、はい、魅力的な方とかいろんなこう出会いの中でね、自分の中でも新しいことをこうどんどん知りたいという気持ちも増えるでしょうし、ね、青春真っ只中ですもんね。
そうですね、
で親もいないし
、ね、そうやって教会から離れていくと、うんうん、だんだん、
うん、
あの初めのうちは教会から離れていても聖書を読んだりですとか、
うん、
自分の中では神様となんかつながってるんだっていうすごくこう、
うん、
意識、
はい、
あの自分の勝手なこう意識なんですけど、はい、持ってたんですけれども、
はいはい、
でもやっぱりそうやって離れていくとだんだんにそういうあの神様のこととか、
うん、
信仰のことっていうのを考えるっていうこと自体、
うん、
もうなんか
外しちゃう、
外しちゃうっていうか、うん、考えなくなって思考がストップするっていうんですか、そういうことについては考えないようにしようってこうなんか蓋をするっていうような、な
それでふるさとに行ったらちょっと出ようかなだけで、
はい、そうです、
あ、
はい、
なるほど、うん、そうするとそのそれがずっと過ぎていってある時にまた何か大きな大変化が起こったんですが、うん、じゃあそのあたりのところちょっとお話しいただけますか。
はい、それはやはり先ほど、
うん、
あの おっしゃっていただいたように家族が多分まあ祈ってたっていうこととも関連あるんですけれども、うん、たまたま東京に来た両親がに、うん、それはあの親戚の用事で来たんですけれども、うん、ちょうどそれが終わった後に日曜日になりましたので、うん、あの教会に行きたいので東京が不慣れだから電車に乗るのも不慣れなので私に案内しろって。
あ、なるほど、
はい、それで、はい、まあしょうがないと、しょうがない、ね、しょうがないから、うん、ちょっと不本意ながらと言いますか、うん、教会にじゃあ、うん、私も一緒に行こうと思って、うん、それで案内して、うん、今通っている田無教会にの礼拝に出席したんです、う
ん、そしたらなんか驚くべきことが起こっちゃったのよね。
そうですね。そうしたらその教会でちょうどまあその日こう読まれた聖書の箇所が、うん、まあ私はブドウの木、うん、あなた方はその枝であるという、うん、ヨハネによる福音書の言葉だったんですけれども、うんうん、それを聞いた時に、
はい、
小さい時、おうおう、こう教会学校でも何度も何度も聞いて、はい、こう暗唱してたような、
そうなんですよ、覚えますね、
聖句だったので、うん、本当にそれを聞いた時に、あなた方はその枝っていう、あなた方がなんかもう私に言われたっていうふうにすごく思って、はい、で、なんかその時本当に、その時が本当に初めてかもしれないんですけれども、うんうん、あ、もうこんなに長い間、教会からも神様からも離れていたのに、うんうん、こんなにこう温かく迎えていただけたんだっていう、こう普通だったら考えられないような愛情で、こうその放蕩息子の時にお父さんがこう走って抱きしめるっていう、なんかああいう感じですね。その抱きしめ、具体的にはこう手は来なかったんですけど、でももうなんかこう抱きしめられてるっていうような、もうちょっと恥ずかしいんですけど、もう涙がこうボロボロ出るような感じで、ちょっと親もいるのでこうした時の、
でもこう神様の愛に包まれる礼拝っていうのにね、こう自分がその中にいるということの、なんかもう本当すごいこうこの神様の恵みをね、聖霊の働き豊かにね、与えられたんですね。
私は実はその離れてる期間が本当に長かったので、もう教会には行けないんじゃないかなって、行ってはいけないって自分がもうそんなに不信仰なので行ってはいけないというぐらいに思っていて、でも本当に神様の方では全くそういうことではなくて、本当になんかこう無償の愛をくださったっていうのが、なんか今実感としてあります、
ね、だから神様の恵みと選びがね、どんなに絶大なものかっていうのをなんか逆にすごく実感させられて、もうただひたすらただ感謝みたいな涙だったのかもしれないよね。そうですか。
なんてバカなことをしていたらね、
もうごめんなさいですよね、はい、それしかないですよね。でも私たちってでも一生なんかそれでね、はい、なんかこう言っててもね、ごめんなさいいうこといっぱいあって、うん、またなんでこんなみたいなの、そういうのをこう繰り返しながらね、地上の歩みって進むから、
うん、それはそうですね。今、うん、その時は本当に長い間離れてた時の本当にそういう大きな感動だったんですけれども、うん、こう今は日々、うん、礼拝に出席してますけれども、その中で本当に一周の振り返りというか、うんうん、もう本当に、神様から背くような行いやら思いを持ってしまったっていうのがもう本当に繰り返しです
。そうですね、まあ、たくさん心に響く御言葉が、ね、あったと思うんですけど、はいはい、その中でももしこれっていうのがもしあれば教えていただけますか。
そうですね、はあ、今は、まあ、そういった経験もあって、うん、まあ神様にこう信頼して、うん、神様を信頼してこう神様に委ねて生きていきたいなっていうふうに本当に強く思っているので、まあ詩編の37編の5節にあります、
うん、
あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださるっていう、もう自分の力とかではなくて、やっぱり神様に、神様のご計画が、まあ、なるんだということで、いくら努力しても、やっぱりそれが今、神様のその、御心ではなければ、やっぱり人間の、 こう浅はかな考えだと違う風に運んでいくのかなって思ってます。
なるほどね。まあこれから私たち一緒になって、まあスタッフとしてもね、いろんなことをしていきますし、はい、まあいろいろこう思いますけど、新たにこうなんか心にこうなんか、うん、スタッフとして励むっていうことで何か思うことがありますか？
そうですね。はい、まあ、こちらの方にの働きに加えていただくというお話が、はい、うん、まあある日突然、突然、うん、そのね、不思議なきっかけで起こったんですけれども、はい、そうですよね、はい、それでその時までは私は、うん、伝道っていうのは、うん、まあ自分の知っている方とか、うん、まあ、私は夫がノンクリスチャンなので、あ、はい、まあ、一番には、うん、夫にこう神様のことを伝えたいなっていう気持ちは、うん、まあ、日々持ってるんですけれども、うん、そういう形で伝道していくというイメージを持っていましたし、うん、もうそのこともとっても大変なことなんですけれども、うん、そうだよね、でもこちらのこの、うん、メディア伝道なので、はい、それを考えたときに、うん、やっぱりこう放送を聞いてくださってる、うん、はい、まだお会いしたことのない方にも、 そ、ね、その神様の御言葉を、はい、こうお伝えするという働き、はい、うん、ああ自分は本当にその器なのだろうかって、やっぱり不安もとても大きいのも本当なんです、うん、はい、でそこでなんか本当にさっきの御言葉なんですけれども、うん、はいはい、まあ、私自身はとても不安なんですけれども、うん、この働きに加えてくださるっていうことを神様がまあお決めになったことならば、はい、主に信頼して、ね、うん、こう皆さんと一緒にスタッフの皆さんに教えていただきながら、うん、こうメディア伝道をやっていきたいなというふうに今感じているところです。
そうですよね。本当に神様のなさることは不思議で、私たちが思い考えること以上にね、神様ご自身がなさってくださるっていうのをこう、まあ、こういうふうにね、杉村泉さんが加えられたことでも私たちも、はあ、不思議って思ったりもするわけですよね。本当にね。ですから私たちの思いを超えて神様の御心が実現するっていう、そういうのが私たちの歩みかなっていうふうに思いますよね、うん、さあこれから秋からは新番組も始まりますし、はい、メディアミニストリー全体の働きをますます充実していくために神様がお招きになったと思いますので、はい、一緒になって頑張っていきましょうね。
はい
、はい、今日は本当にちょっと内輪のスタッフ紹介にもなりましたけど、まあ、これからますます励んで神様のまあ、なんていうんですか、こう導きに従って一つ一つ信頼してね、共に歩んでいきたいと思います、はい、まあ、たくさんの方が聞いてくださっていますので、どうぞこれから一生懸命賜物も磨いて頑張っていただきたいなと思いますね。はい、はいはい、じゃあまたの機会にもまた登場されるかもしれませんし、番組にも登場しますので、どうぞ今お聞きのあなたも応援してくださいね。泉さん、今日はどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました、はい、
今日は私たちのメディアミニストリーの新しいスタッフ、杉浦泉さんがいろんなお話をしてくださいました。あなたもいかがでしたか？聞いてみて、ご意見ご感想、どうぞこの番組にくださいね。お待ちしています。また、このリジョイスの聖書日課、9月の聖書日課も、お申し込みの方に漏れなく CD2 枚にしてお届けしますので、どうぞこのチャンスにお申し込みください。郵便でのお申し込みは郵便番号 101-8691 です。神田郵便局の市場箱190番、微笑みトークの係です。この番組はキリスト改革派教会がお送りしました。来週は微笑みボックス、リスナーの皆様のメールやお便りご紹介します。それではまた来週まで、お元気で。